ダにいらっしゃい。カナダアルバータ大平原のど真ん中、エコキャビンから大沢まちこがいつものようにお届けします。新年早々日本から悲しいニュースがいっぱい届いてます。今日は不登校について。もともと日本はこれにものすごい問題を抱えてます。まあ、日本だけじゃないとは思いますが、日本はまた独特な理由で不登校、学校に行けない子が、まあね、年ごとにたくさん増えてますよね。今文科省の発表によると不登校倍増したそうですね、今年。あ、去年だ。24万人、これは危機的な数字ですね。まあそもそも不登校ってすべてごちゃ混ぜにして24万人って呼んでますけど、一体その中では日本の子供に何が起こっているんでしょう。大きな太平洋を越えたカナダからこれはいかんと目を凝らしてしまいました。私も3人の男の子を日本の学校制度で育てました。途中でいやーこれは子供がもう子供の個性がなくなる、子供の自分の子供のもうその生まれて持ってきたものが全部潰されてしまうと思い、違うルートを選んで育てたんですけどね。これは危機的な数字です。私があの太平洋を渡ってカナダにベースを移した2016年からその時の不登校の数からなんと10万人以上も増えてるんです。何が起こってるんでしょう。文科省などはまたわけのわからないことを言ってます。子供が横並び思考にノーを言っている。だから横並びってどういうことやねん、自分たち分かってんのか、分かってなくて言葉だけで理由つけたってしょうがないよ。個別最適の具体策が必要って、個別最適って何ですか。具体策じゃなくてちゃんと実践しましょうよ。それができる人を教師に雇いましょうよと、まあこんなまたしても定義なし意味不明なコメントを発してますので、ここからはまたまたさらに悪化していくんだろうなと思います。もちろん不登校、学校に行けない、それぞれの理由はありますが、我慢して我慢して学校に行って頑張ってる日本の子どもたちたくさんいます。でも我慢しなくちゃいけないんですね。なんでですか。教育は我慢させるところじゃなくて子供伸ばすところのはずなのにね。まあ日本の教育そのもの全体的、それから教師の質、撤廃すべき入試、もうこれがもう最悪です。そういうものが変わらない限りこの数は増え続けるんだろうなと思います。1980年代から私は日本の子どもたちに自分で調べて自分で考える能力、そしてそれを英語でアウトプットできるようクリティカルシンキングを使って教えてきました。クリティカルシンキングは必須です。それを少しずつ少しずつ日本の子どもの脳に染み込ませるように根気強く丁寧な指導を頑張って続けてきました。危うくルートから外れそうになり、のやけになって不登校にもなりかかった子どもたちをずいぶんたくさん助けてきたと自負しています。みんなすごい大人になりましたよ。それが私の自慢です。でもね、頑張れど頑張れど何も変わらない日本の教育に吐き気、本当にマジで吐き気を覚えまして、こりゃあかんわ。とカナダに移住したのが2016年です。で、カナダでまた前々からもう本当にもうカンカンに怒りを感じていたカナダ高校留学のイカ様をもうその現実として目の前にいっぱい見て、また怒りが沸騰しました。そしてその生々しい高校留学生の惨状を現地カナダから日本に向けて発信する中、やはり不登校に苦しむ日本の子どもたちの姿がまたしても表面に出てきました。人間のやることじゃないですよ。不登校ならカナダに留学してくださいですか？エージェント？不登校でもカナダに留学できますよと宣伝しているエージェントがあるわあるわ。ビジネスチャンスと思ってるんですかね、こんなにたくさん人数がいるから。このエージェントたちには両親はないのかと怒りを感じます。日本、自分の国でも学校に行けなくなった。自分の国の言葉ですよ。文化、習慣ですよ。その中にいるんですよ。親もいますよ。その自分の国で学校に行けなくなった。 理由はそれぞれ。でも学校に行けなくなった。じゃあなんでそれが、じゃあカナダですになりますか？それぞれ個々の不登校の理由も原因も、またもともと持っている学力も特性も適性もみんな違うはずです。それを不登校、じゃあカナダに送りましょうは、悪名高い日本の教育と一緒じゃないですか。みんな同じ横並び、みんなは同じだから、みんな同じことしましょう。その教育と何が違います？そして一体カナダのどこがそれぞれ異なる不登校理由を持つ生徒みんなに合うと思うんですか？そんな裏付けもなく、ただ不登校、じゃあカナダは、前にもコラム書きましたけど、不登校生徒をカナダ留学に送るのはまるで3歳児を高速道路に一人で置き去りにするようなものです。確かに不登校児の中には、実はカナダのカリキュラムの主要部分、クリティカルシンキングに興味を見出す生徒もいるかもしれません。否定はできません。不登校になる前には学力もつけ、もともとの知的能力も高い生徒がいるかもしれません。英語にも特別な脳の言語部分が起動する可能性のある生徒がいるかもしれません。そんな日本の不登校児がカナダでもしかしたらプラスの道に乗れるかもしれません。否定はできません。ですが、誰でも不登校ならカナダでうまくいくなんて宣伝するのは犯罪にも近いデタラメです。また不登校の子どもたちは日本では親が必死で守っていると思いますが、その親もいないカナダで一体どんな顛末をたどっているんでしょうね。不登校留学プログラムでカナダを勧められ送られ、こんなズタズタになりましたなんて YouTube で自慢する人なんていないでしょうから、表には絶対出ない現実だと思います。でもね、この不登校問題、遠いカナダから、それから私の実績経験から、何かできることはないかなって深く深く考えてます。でもとにかく今早急に止めたいのが、不登校ならカナダというエージェントの悪魔のささやきに騙されないよう注意を喚起すること。それが第一。二つ目は、できればカナダで再出発したいなぁと思ってる人に、いやこれね、エージェントの影響でもいいです。あるいは自分で興味を持った生徒であれば関係ないです。どこからの影響であろうと。だからできればカナダで再出発できるかもしたいなぁと思ってる生徒。その生徒たちに、カナダにポイって何にも前置きなく、みんな一緒に放り出される前に、trial、ちょっと試してもらう経験をしてもらいたいです。本当にそうなの？これがあなたの本当に選べる道なの？というのも本人と親にしっかり自覚してほしいです。何をするかというと、カナダの同級生がもうすでに習得している、例えばグレード9の方ならグレード9まででカナダの子どもたちがすべて習得している Reading、Writing の訓練を行ってみること。だってそれできないと向こうの学校で全くついていけないわけですから、何しに行くか。日本でまだうちで引きこもってる方がマシかもしれませんよ。もし本当にカナダが新天地としてその生徒に向いているのであれば、必ずうまくいくと思います。うまく進まない場合は、理由は何でもいいです。カナダではなく日本での再出発方法を強くお勧めします。3つ目、訓練がうまく進み、カナダが射程距離に入ってきたら、今度は狙いをつけた学区、学区をすごく選ぶの大切なんですよ。エージェントが、はいここ行ってくださいって絶対言っちゃダメです。それぞれの生徒により、どの地域どの学校が合うかは全く異なります。それから学校もその年の責任者が変わっただけで全く方針変わってしまいますから、もうすべて細かく、普通の高校留学まだしたい人も一緒ですよ、調べなきゃいけない。入念に調べて本人との適性合わせをする必要があります。その辺の交渉、私の一番得意なとこですからお手伝いしますよ。そしてその学区のオンラインコース受講ができるかどうかを交渉すること、これもお手伝いします。学区との交渉大好きですうるさい人と私思われてるんです。 そしてそのオンラインコースがうまくいけば、そこからカナダへのあなただけの道を作っていく。そこです。みんな一緒じゃない。不登校の理由もみんな一緒じゃない。じゃあカナダへって言ったってみんな一緒じゃ絶対ダメです。みんな違います。それぞれ特別な道作らなきゃいけない。今頭の中で漠然とそんなことを考えてます。漠然って言っても今まで経験、こっちのネットワーク、知識随分ありますので、よしと思えば早いですけど、子供さんが学校行けず困ってる方、今聞いてる中にいらっしゃいますか？どう思いますか？感想を伺いたいです。おそらくそんな勉強なんか嫌だ、とにかくエージェントの言うようにカナダにすぐ行きたいと思ってる子供さん、それから親も同じ考えの方は除外です。残念ですけど、日本の不登校カナダに留学なんて短絡すぎると思ってる方、エージェントの言うこと信用できないなと思ってる方、子供さんの将来を丁寧に一歩ずつ助けたい親の方を私も助けたいと感じています。さあ、ちょっとカリキュラムとプランを練ってみることにしますね。興味ある方ご連絡ください。プラン作りにも参加していただけるともっとすごいものできるかも。大きいプロジェクトになるかも。日本の困っている子どもを助けたいです。そしてカナダにいらっしゃい。